今日恵みをいただく御言葉は第一サムエル記30章1節から9節です。第一サムエル記の30章1節から9節。ダビデとその部下が3日目にツケラグに帰ってみると、アマレク人がネゲブとツケラグを襲った後だった。彼らはツケラグを攻撃して、これを火で焼き払い、そこにいた女たちを子供も大人も皆虜にし、一人も殺さず自分たちのところに連れ去った。一言お祈りをいたします。愛する主よ、人生において私たちを襲うアマレクもあり、また私たちの妻や子供、家族、財産、それをいつ奪い取ろうかと狙うものもありますが、しかし主よ、私たちはダビデがこの時どうしたかを今日教えてください。信仰者はどのように進むべきか、あなたはどのように導かれるのか知ることができますように、今日語るしもべのこの唇を清め、またこれに預かる一人一人を整えてください。我らの心を御国の事柄に集中し向け、そしてあなたの命を今日いただき尽くすことができますように助けてください。これからの一切をあなたの御手にお委ねして、私たちの愛する主イエス様のお名前によって祝福してお祈りをいたします。アーメン。第一サムエル記、1週間ぶりなんですけども、この時ダビデはどういう状況だったか。サウルを恐れてペリシテの地に逃げておりました。イスラエルの、ね、神の国、そこの中にいて、そして、ね、あらゆる困難、それらを、主に信頼して、耐えるのではなく、ペリシテという世に逃げていきました。ペリシテという地、また、ね、皆さんが社会に出て働いているその世というところは、弱肉強食の世界です。力で、また知恵で、頭で、稼いで、時には騙され、時には騙し、ね、そのようにして人々は世で生きており、またペリシテの地も、ね、本当に弱肉強食の、世界で、力がない、ね、弱い方が罪だ、騙される方が罪だ、その価値観の中において、ペリシテは、そのような戦争や、また、そういう奪い合い、その痕跡が残されているんですけども、ダビデはですね、サウルに対して、力で対抗することはなかったんですけども、でも逃げて、そしてイスラエルの領土内では、ね、いつ殺されるか分かったものではないということで、ペリシテだったら追ってくることはないだろう、ね、それでペリシテに行って、ペリシテの地でペリシテの王に取り入って、ね、ペリシテの王に媚びて、なんとかそこで地位とステータス、ね、信頼を得ようとして、本心でないこと、真実でないことを繰り返しておりました。ね、偽って町を襲って、で、それでどこどこの町を襲ったと偽ってですね、ペリシテの王に報告して、で、それによって、ペリシテの王は、ダビデはいつまでもここにいてくれるんだと、ね、思い込ませるために、そのような偽りの生活をして、イスラエルを襲ったと見せかけて、実は、ね、アマレクを襲ったり、あるいは、ね、ペリシテの、地に住んでいる外国人たちを襲ったりと、なんとかイスラエルを襲わずに来たんですけども、でもついに、ね、イスラエルに対して戦争を一緒に行こうではないかと持ちかけられて、ダビデは、ね、それ断りきれずに行くんですね。でも神様の恵みによって、他のペリシテの領主たちの反対に合わせて、ダビデなんとか、ね、神様の恵みのようにイスラエル人の同胞の血を流すことは免れたんですけども、でもそこから帰ってきたところ、3日間家を開けただけです。3日間家を開けて戻って、このツケラグに帰ってきてみると、自分の、ね、いたところが 焼き払われて火が燃えてて炭になっていたり、そして妻も子供もいない、財産も全部ない、そういう状況が展開されておりました。ダビデとその部下たちが帰ってみると、もうそこのところはアマレク人が襲った後 でそれで女たちも子供たちもみんないなかった、そういう状況をダビデとその部下たちは見ました。3節以降を読みします。ダビデとその部下がこの町に着いた時、町は火で焼かれており、彼らの妻も息子も娘たちも連れ去られていた。ダビデも彼と一緒にいた者たちも声を上げて泣き、ついには泣く力もなくなった。ダビデの二人の妻、イスラエル人アヒノアムもナバルの妻であったカルメル人アビガイルも連れ去られていた、ね、こういう状況、皆さん人生のある時にですね、自分の家に帰ってみると家が焼き払われており、財産もすべてなくなって、ね、妻も子供もいないという、そういう状況を見た時どうなるでしょうね。もう泣き崩れて泣く力も、ダビデたちなくなっていたんですけども、まさにそういう状況ではないでしょうか。世においてですね、神様に信頼して歩むところから離れて、世のその生き方、弱肉強食、騙し合い、騙され合い、自分の腕っぷし、あるいは自分の頭でやりくりしていく世の中において、騙しつつ、騙されつつ、自分の腕づくで財産を築き上げてきた、地位を築き上げてきた、信頼、ステータスを築き上げてきた中において、ある日突然、一夜にしてそれがなくなってしまうということはあるんです。ダビデとその部下たちはペリシテという地、世においてそのように今まで1年以上ですかね、まあ、1年3ヶ月、何ヶ月かこのペリシテの地に行ったんですけども、その間に築き上げてきたものは全部奪われ、そればかりでなく妻も子供も、いなくなっていた。確かにあるんです、そういうこと。人生において腕っぷしと、またその世の手順、世の生き方、それに従って行くならば、ね、いつなくなるか分かんないんですね。人はそれで、ね、財産とか、そういったものがなくならないように、いろいろな、手段を講じます、ね。銀行で資産を分けて、ね、証券とか株式とか、ゴールドとかに財産を分与して、ね、いつ、こっちの銀行が潰れても、立ち行けるように、まあ、そういういろいろな手立て、算段を、ね、保険をかけますけれども、しかし、全ては世の人は運任せというんですね。神の国の国民である皆さんは運任せというものはないはずです。主に信頼して歩んでいるものですね。でもダビデはこの時、ある日一夜にして、ね、たった3日間家を空けただけで妻も子供も財産も全て奪われたという状況でした。でそれでダビデと一緒にいた者たちは泣いて、泣き崩れて、泣く力もなくなりました。そうです。この瞬間、この時間、彼らは失ったんです。すべてを失ったんです。神様の目から見ればそうではないんですけども、ね、我々は、まあ、聖書を読んだ皆さんは、ね、この後どう成り立っていくかは、知っている方は、ご存知だと思うんですけど、でも少なくともこの時ダビデと彼らからすればすべてを失ったんです。手元から。指先からもうすべてがこぼれ落ちて、今で築き上げてきたものはなくなってしまった。それで彼らは泣きました。さらに部下たちはどうしたか。6節。ダビデは非常に悩んだ。民が皆自分たちの息子娘たちのことで心を悩まし、ダビデを石で打ち殺そうと言い出したからである。企業のトップの人たちが、ね、会社を運営していく、あるいは一家の長が家庭を運営していく、その中において、ね、もう不可抗力の災い、ね、たった3日家を空けただけで全てを失うような、そういう、ね、自分の責任でないような、そういう災いによって一気に、 家や会社を潰してしまうようなことが起こるとき、部下たち、ね、その下で働いている人たちは、ね、トップが、ね、ミスリードした、死んでお詫びしろみたいなことに、そういう風になるものです。ダビデはそれまで、ね、本当に日夜この600人の部下たちをどう生きながらさせるかということに導いてきました。日夜悩んできました。心を、ね、砕いてきました。少なくとも、ね、ダビデ、確かにミスリードしたところはあります。死に信頼することではなく、世の手段、世の方法に頼って、また自分の力に頼って、そうやって歩んでいくのは主の御前にはミスリードです。そしてそのようにしてダビデは実際この時、部下や祭司やまた財産を奪われてしまった。で、部下たちはダビデのことをどう思ったか、ね、石で撃ち殺そうとしました。ダビデは少なくとも、ね、この部下たちのために、ペリシテの地に来たはずです。部下たちを養うために、まあ、最もそれは愚かな方法であったんですけども、でも少なくとも部下のために思って、あれをしたこれをした、ね、家族のために、あるいは会社のために、あれをしたこれをした、そういうことはするんですけども、しかし信仰によらないで、恐れによって、不安によってすることは、すべて主の御前にはミスリードであり、いつこのダビデのような状況に陥るかはわからないものです。そしてその時、ね、部下たち家族はみんな、ね、リーダーである人のせいにし、ね、死んでお詫びしろ、あなたがこのようなことをしたのだ、あなたがあの時 ね、ああいうふうに導いたではないか、ね、それだったらあの時に部下たちは、ね、進言して、ね、ダビデ様、それは主の道にかなっていないことです、ね、そのように、ね、進言すればよかったんですけども、でもそれをせず、まあ、なんとかでダビデに同意して、ね、そうだな、ね、イスラエルにいるよりはペリシテにいる方が安全だろう、ダビデがそう言ってる、私もなんとなくそう思う、ここは何も言わないでおこうということで言ったんですけど、いざ何かことが起こると、ほら見ろ、ダビデ、あなたがあの時一緒に信頼してなかったから、まあ、そうなってしまうんですね。人は弱いものです。一家の長は、また会社のトップと、人の上に立つものは、そういう辛さがあるものです。ダビデはこの時、部下に石で撃ち殺されそうになりました。ダビデはこのような時どうしたでしょうか。あるいは皆さんは人生においてそのような危機の時どうするでしょうか。ダビデはどうしたか。しかしダビデは彼の神、主によって奮い立った。あります。しかしダビデは彼の神、主によって奮い立ちました。エホバ、主によって奮い立った。私たちもそのような時こそ本当に主によって奮い立つべき時です。それまでの、ね、人生、自分の愚かさ、不信仰のように失敗し失うような時、皆さんは主によって奮い立って立ち直ることができるんです。この時ダビデ、その部下たちは確かにこの瞬間、この時点で失っておりましたけれども、主によって奮い立つとき、ね、主の手の中にあるものを得ることができるんです。7節、ダビデがアヒメレクの子、祭司エブヤタルにエポデを持ってきなさいと言ったので、エブヤタルはエポデをダビデのところに持ってきた。アメン。久しぶりに聞きますね。エポデを持ってきなさいという言葉。ダビデがこのペリシテの地に来るとき、エポデを持ってきなさいとは言わなかったでしょうね。もし言ってたとしたら、主はこんなペリシテの地に導かれなかったでしょう。自分の心配、自分の恐れによって、世の方法に頼ろうとするとき、ね、イエス・キリスト抜きでは皆さん何もできないです。皆さんが、ね、何かことが起きたとき、目の前に、こわもての、強そうな人が皆さんを脅かすとき、襲うとき、そのようなとき、ふっと、ね、自分の今まで生きてきた世の方法、世の価値観に従って、 怒りで返したり、愚かさで返したり、ね、あるいはもう本当に、弱さで返したり、それで、失敗して、ね、キリストを全く抜きで、信仰抜きで、自分の方法、世の方法、世のパターン、無意識的な、そういう、行動習慣、言葉返しによって失敗してしまうようなこと、そのような時こそ、主によって奮い立って、ね、ダビデのように言うべきです。エポデを持ってきなさいとダビデは言いました。エポデ、これは神様の御心を伺うものです。皆さんが御心を伺うエポデ、これは、これですね、聖書です。聖書、御言葉によって、また祈りというエポデによって、皆さんは主に伺うべきです。ダビデはこの時、ね、主に伺おうとしました。本当にペリシテに来たとこと、ずっとダビデは主に伺っていなかったんでしょう。ね、主にもし伺っていたら、このペリシテの王に対して、ね、あなたと一緒にイスラエル戦いに行きますみたいなことは言わなかったでしょうね。ダビデは本当に久しぶりに行った子でしょう。エポデを持ってきなさい。主に伺おう。ダビデは主によって奮い立ちました。ここからがダビデにとってのこのペリシテの地における、ね、落ちぶれたダビデたちの V 字回復のもとになりました。主によって奮い立つこと。これは皆さんの人生の中において V 字回復のもとになります。ダビデは、ね、破説。ダビデは主に伺っていた。あの略奪隊を追うべきでしょうか、追いつけるでしょうか。するとお答えになった。追え、必ず追いつくことができる。必ず救い出すことができる。アーメン。ダビデは非常に、ね、はじめ控えめに主に、ね、追うべきでしょうか、追いつけるでしょうか伺いました。目の前に道が、ね、二手に分かれて右と左どちらに行くべきか迷った時、主に伺う。今まで実は信仰にあっては右に行きたかった、神様のために、ね、霊的にこの右の道に行くべきことが正しいとは薄々分かってはいても、でも左の道を歩んでいた。そしてどうにもならなくなった。今一度ダビデの人生の中で、ね、右と左追うべきか、それとももうこのまま諦めるべきか、ね、そもそも主にあってはもう追うべきことは分かっていたはずなんですけど、でもダビデは信仰が、ね、本当にしなえておりました。弱かったんです。恐れていたんです。もう部下たちは自分を殺そうとしている、そんな時において、ダビデは控えめに伺いました。追うべきでしょうか、追いつけるでしょうか。主はこのダビデの問いかけに、ね、はっきりと答えられました。追えと、必ず追いつくことができる。で、しかも追いつくばかりでなく、必ず救い出すことができる、ね、妻も子供も財産も必ず救い出すことができる。そう主ははっきりと申しました。私の聖書、この箇所ではですね、印がつけてあって、2009年7月28日、仕事中、ここを読みました。世に出て、私が働いていた時ですね、仕事中にここを読んで、献身の道が、なんとなくその時、促されていた時に、ここの箇所を、示されたんですね。あの略奪隊を追うべきでしょうか、追いつけるでしょうか、ね、そのように、そのような心境でした。献身の道がもう過去、2回、ね、世に出て働くべきでしょうか、それとも献身に、ね、進学校にもう仕事を辞めて入学すべきでしょうかと、そのような問いかけに過去2回ですね、2回とも進学校の道でなく世の仕事の道が、ね、示されて、そしてまあそこそこ、何とかやっていけたんですけども、しかし、ね、世は、社会が、ね、当時の、この時のダビデのように、私も、ね、世で働いている時、そこそこ、ね、のところはしたんですけど、でも、 この時の旅でのように、ある日突然、ね、もろもろのことを失ってしまったりとか、ね、そういうことがありました。虚しさを覚えておりました。何か本当でないところで空回りして、非常になんか時間とエネルギーを費やしているような、そういう感じでした。そのような時に、ここ、ね、2009年4月28日、まあ、ちょうどですね、お昼ご飯を食べている時に、聖書を、ね、読みながら、ここは示されたんですけども、ね、それで2009、この8節のところに、またメモがあって、2009年8月1日、ですね、まあ、天聖教会のこの場所で、この礼拝堂で、夜、ね、深夜、暗闇の中で、主に伺っておりました。あの略奪隊を追うべきでしょうか、追いつけるでしょうか。もうね、30代中盤ぐらいになっていた時、ね、もう献身の道はすっかり諦めて、世で働きながら、主の仕事をしていこう、という決心をもう何年も前にして、実際そういう生活をしていたところに、ね、再び、献身、ね、主の仕事をする道、それが示されて、でももうだいぶ、周りの献身者たちには、ね、差をつけられてしまって、ですっかり世で働くことが身に馴染んでしまった。終えるのでしょうか、果たして今私は、ね、間に合うんでしょうか。そのような思いで、あの略奪隊を追うべきでしょうか、ね、このキリスト教会、当時キリスト教会を見たところ、本当にもう心がしないで、ちょっとこういう神学校にはいけないな、ね、こういう献身者、ね、本当に、もう安心してこの人をのようにな献身者になろう、ね、そういう献身者がいない中、あの略奪祭を終えるでしょうか。この日本という国、このキリスト教会、本当に略奪祭に好き勝放題、ね、悪魔サタンというアマレクによって好き放題荒らされ、略奪されて、命を、魂を、福音を、御言葉を失ってしまったような、このキリスト教会の中に、まあちょっと失礼な言い方かもしれないですけども、当時私はそのように映りました、ね、悪魔サタンにというアマレクに好き放題奪われ、略奪され放題のこのキリスト教会、この日本、この命たち、霊、魂たち奪われてしまったこの魂たち、追えるでしょうか、追いつけるでしょうか。死に伺ったところ、ね、私はですね、まあ、夢とか幻とかそういう死の声を耳に聞いたりとか、そういったことは、まあ、ほぼなかったですね。人生で 99% なかったです。この2009年8月1日ここで祈った時も、そういう声とかは聞こえなかったですね。でも御言葉がここにはっきりと書かれてあること、ね、皆さんの手元の聖書にも書かれてあります。私の聖書にも書かれてあります。追え。必ず追いつくことができる。必ず救い出すことができる。ね、もう本当に人生の重大決心ですから、ね、主よ、あなたが御声を聞かせてください。何か夢とか幻とか印とか、そういったことによって示してくださいみたいな感じで祈ってはいたんですけども、でもそういったことは一切なかったです。ただ存在するのはこの聖書のに書かれた文字、追え、必ず追いつくことができる、必ず救い出すことができる、ただこの文字だけがありました、ね、暗闇の中声は聞こえない、でも薄明かりの中、この聖書の文字だけが私の心に飛び込んできて、そして熱い、ね、涙だけがありました。で、これを私は印としました。別にですね、耳で聞いたとか、幻で夢で見たとか、そういうことは一切なかったんですけど、書かれてあるから、ね、追えと書かれてある。必ず追いつくことができる。必ず救い出すことができると書かれてあったゆえに私は追いました。今も追い続けております、ね、この日本、この国、ね、この横浜、このために失われた魂たちのために今も追い続けております。皆さんは人生の中でどんな アマレクに奪われてきたでしょうか、ね、時間、若さ、お金、仕事、どう空回りしてきたでしょうか。ペリシテという地、世において、またあるいはどんなアマレクに皆さん奪われてきたでしょうか。財産、家族、若さ、時間、お金を主に伺うべき時です。ダビデは彼の神主によって奮い立って、ね、御心を伺いに進み出ました。御心を伺い出たところ、主はダビデに、追え、必ず追いつくことができる、必ず救い出すことができると主はダビデに仰せられました。皆さんも御心を伺うべきです。そしてここに書いてある言葉、ね、なんか皆さん夢とか幻とか、主の御声聞いたから動くとか、そういったことではありません。御言に書いてあるゆえに、皆さんはそれを信頼して進んでいくべきです。御言葉、これは神様のお言葉そのものです。どうか皆さんの奪われてきたもの、それは信仰によって取り戻しますように。アマレク、皆さんはどんなアマレクに奪われてきたでしょうか。取り戻すべき時です。そして自分の愚かさ、不信仰のように、ね、ペリシテでダビデは弱肉強食のその土俵でひたすら戦って、ひたすら消耗して、そしてついにこの時生徒の持ち物を奪われてしまった、ね、ダビデはそれまでずっと、ね、力ずくで腕ずくで奪う生活をして、そしてある日突然力ずくで奪われてしまいました。その時ダビデは信仰によって奮い立った。どうか皆さんは信仰によって日々奮い立って、ね、救い出すことができますように。皆さんの奪われてきた時間、家族、お金、地位、若さ、それらを主にあって信仰によって奪い返して、そして主の栄光のためにそれを再びお捧げすることができる皆さんでありますように、イエス様の名前によって祝福いたします。アーメン。愛するイエス様、日々我らはあなたにあって歩んでおります。私たちがあなたから離れて歩むとき、このダビデのように奪われ、また空回りし、不毛なことで消耗しておりましたが、しかし今我らはあなたにあって今一度奮い立ちます。あなたに御旨を求めます。あなたに御心を求めます。主よ、どうぞあなたの御前に進み出る生徒たち一人にあなたが道を示してください。御心を示してください。御心を御言葉によって示してください。主よ、このしもべはまだ追いかけております。主よ、あなたは追えと言いました。必ず追いつくことができる、必ず救い出すことができると、主よ、救い出させてください。生徒たち一同にも救い出させてください。信仰によって歩んでいく生徒たち一人一人が今週もこれからも勝利の歩みをし、奪い返し、そして信仰によって日々奮い立たされて、いつでもあなたの御旨を求めて歩んでいくことができますように、どうか助けてください。今日いただきました恵みの言葉に感謝して、私たちの尊き主イエス・キリストのお名前によって祝福してお祈りをいたします。アーメン。
ハレルヤ。愛する天のお父様、あなたの皆を褒めたたえ感謝いたします。時に私たちは本当に弱いものになり下がり、主よ、あなたではなく私たち自身の中から編み出したものに、ことに、人に自分自身を委ねてしまう時がしばしばあります。でも主よ、私たちの編み出した方法、私たちの編み出したもの、人、その中には完全な主を救い、完全な、また安全、また平和はありません。主よ、いつも人の世は弱いものが強いものの食い物となって、この世を支えているからです。この時間、私たちはあなたに祈ります。私たちがどんな道に行こうとも、 どんなことをするとも、主よ、私たち自身のすべてをあなたに明け渡して、信仰によって私たちに与えられているこの御言葉、御言葉のエボテに私たち自身を委ねることができますように。日頃この御言葉によって養いを受け、この御言葉によって私たちの行く道が示されるのを願い祈ることができますように。そしてこの御言葉であられるイエス・キリストからの御言葉をはっきりと示していただいて、また新たに歩まなければならないその道しるべを得ることができますように。イエスよ、あなたが助けてください。今日私たちは私たちの信仰の先祖ダビデの様を見ました。ダビデが本当に方向を間違え、自分自身の判断を間違えていった時、主よ、その罪の縄目にとらわれて、そして異なった、また違ったその不安に生きていかなければならないその様を見ました。サウルから逃げたら、主よ、逃げた先があなたではなく、よその国の人の王だったゆえに、彼は新たに自分は苦しみを負い、人のように置いて罪の奴隷になって生きるしかない、その体験を旅では積みました。主よ、私たち自身がこの御言葉を忘れることがありませんように、この御言葉を忘れることがありませんように、御心にかなったものとして、主に称せられたこの旅でさえも、自分が編み出した方法によって結局は自分自身が縄目に取られたということをしっかり私たちが心に留め、主よ、自分でもなく人でもなく物でもなく、主に頼り、主に聞き、主から救いをいただく完璧な道に至ることができますように祝福してください。今日私たちはこの箇所を通して、誤った道においてまだ主に再び立ち返るその様を見ました。いつでもどこでも目の前に主よ、本当につまずきが現れた時、私たち自身も主よ、あなたに立ち返ることができますように。あなたの御名に立ち返り、あなたの御言葉に立ち返り、賛美に祈りに立ち返ることができますように、主よ、あなたが祝福してください。今日の御言葉を心から感謝して、私たちの主イエス・キリストの御名によって感謝して祈りました。アーメン。